水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、まあ前も言った言葉と同じ名言になっちゃうんですが、ちょっと許してほしい理由もあるんですね。
まず許してもらう前提で、それ聞いたことあるだろうって。
許してほしい理由もちゃんと素敵な理由があります。
はい。はい、これは、ね、あの、夫婦喧嘩に使えそうな言葉ですね。これから言う言葉は、許してほしい理由もあるから、ちゃんと聞いてね。はい。
理由もある。今日の名言はですね、爆笑問題の太田光さんがですね、はい、サインするときに添える言葉でね、
うん、
あの未来はいつも面白い、
うん、
まあ、言葉をね、これ前もあの伝えさせていただいたことがあるんですが、はい、まあ、僕は今この言葉にですね、未来はいつも面白いっていう言葉に、まあ、人生をかけようと思って、面白い未来の作り方っていうブログをですね、
うん、
そのブログのノートっていうところでブログを始めまして、
うん、
で今コロナでね、その、うん、やっぱり売り上げ困ってる人もね、うん、いるし、その先がなかなか見えないっていう中で、うん、そんな中でも面白い未来は作れるんだっていうことをね、まあ、僕の周りでも、うん、そのコロナ期だけど、うん、その売り上げが過去最高になっちゃってるっていう人がね、うん、意外と案外いるんですよ、
うんうんうん、
例えばミュージシャンのユウさんとかね、
はい、
ね、今ライブハウスが、うんうん、自体がやってないのに、
うん、
ライブ会場回れないのになぜか売り上げが過去最高になっているミュージシャンが、僕の友人のね、ユウさん、あとはね、そのコロナ期なのに来月の予約数が500人もいるっていうね、フグ屋さんの最一郎屋敷っていう大阪のね、大阪の外れのそのフグ屋さんとかね、
飲食業なんて一番皆さん困ってるのに、ね、予約がもうどんどん入ってる。
あとは仕事がコロナで全部なくなっちゃったけど、うん、その結果ね、その、うん、もうこれは逆に、うん、過去にとらわれずに、うん、全く新しい未来を生きるチャンスだと捉えて、仕事なくなっちゃったんだから、うん、だったらもう別にね、彼は当時神戸に住んでたんだけど、うん、神戸にいなくてもいいっていうことでね、うん、一番住んでみたいとこどこだろうって思ったら、うん、大好きだった北海道の洞爺湖に、うん、住んでみたいって思ってね、
うん、ね、いきなり神戸から北海道ですからね、
ワクッとしちゃってワクッとし、彼はワクッとしたら従うっていうルールで生きてるんだね、
うんうんうん、
1週間後には洞爺湖に移住しちゃったら、
うん、
なんと家賃が4万円になったっていうね、うんうん、生活費が4分の1になって、
うん、
しかもね、ご近所さんで、美味しい野菜をね、うん、作ってる、佐々木ファームさんっていう農家さんがあって、うん、そこをお手伝いするようになったらね、野菜はいただけて、
うん、
もう、毎食美味しい野菜を食べれて、うん、しかも眺め、洞爺湖最高、しかも生活費4分の1になっちゃった、
うん
ね。生活費は4分の1になったけど、仕事が全部なくなった結果、幸せが4万倍になっちゃった。
ね、どういうことと。
さらにね、洞爺湖朝散歩するの気持ちいいから朝散歩してたら、その朝ってこんなに朝過ごすって気持ちいいんだっていうんだよね。
うん、
朝活しませんかっていうので、朝早くちょっと起きてね、昨日のハッピーをシェアしましょうっていうオンラインサロンをね、うん、立ち上げたら70人を超える人が入ってくれてね。
うんうん、
朝ちょっと働くだけでもう20万円以上の収入が入ってきて、洞爺湖に移住したらね、 仕事がなくなって洞爺湖に移住したら、もう幸せにあぶれちゃってるっていうね。
うん、
わずか数ヶ月の間に。で、そんな生活があるのっていうんでね、もう、移住、仲間たちが続々と移住を彼の近所に住み始めて、
うん、
15人が住み始めて、
うん、
も
う
しかも、そのコミュニティ同士で結婚する人まで現れちゃって、うん、わずか数ヶ月の間に。
すごい。もう人生どこで何が起きるかわからないという、結婚までっていう、すごいですよね。
だから本当に、このコロナ期の中でもね、面白い未来を作れてる人たちはいるし、うん、そのための方法というか公式をね、僕はそういう、こんな事態でも面白い未来を作れている人たちの、まあ僕の周りにいる人とかね、
うんうんうん、
あとはその身の回りのね、有名な会社含めて、そこから面白い未来を作っていく方程式をね、見出して、で、それをね、100個、この星にプレゼントしようと思って、
うんうん、
ブログで書いたらね、みんな無料で読めるから、
うん、
誰でも無料で読めるから、
うん、
僕としてはこのコロナ期にですね、地球に残していく、その面白い未来の作り方を、この地球にね、プレゼントしよう。誰が読んでも無料で見れて、うん、ひょっとしたらね、僕が死んだ後もこのブログ見てくれる人もいるかもしれないし、
うん、
その、面白い未来のね、作り方を、この星にプレゼントしよう、100個プレゼントしようと思ったらね、うん、ね、ブログだから無料でね、
はい、
ずっと書いてるんだけど、
うん、
もう本当今ね、人生かけるぐらいね、
うん、
めちゃめちゃこれのブログ気合い入れて書いてるのね。特にね、最近書いたね、その面白い未来の作り方、はい、22話まで書いたんだけど、今、
はい、
まあ、100話まで書こうと思ってるんだけどね、今度ピクサーがね、うん、
はい、
ドル箱ピクサーの秘密っていうね、ピクサーがなぜ26年間もね、
うんうん、
ヒット作を連発できるのかの秘密に迫ったね、うん、まあ、トイストーリーからね、ファインディングリモから、インサイドヘッドから、リメンバーミーからね、インクレディブルから、
うん、
とにかくピクサーって26年間ね、
うん、
著作を飛ばし続けていて、
うん、
その秘密に迫ったね、まあ、前回だいぶ話しましたけど、
うん、はい、で、ちょっと、
ね、なかったことをね、
うんうん、ノートに、書こうとされてるそのタイミングもあったから、
うん、
それをこうまとめてね、言ってくださったという。
そう。
いやー、
だから。まあ今言ったね、その古田新一君の皆さんがなぜ来月、
はい、
コロナ期にもかかわらず過去最高なのかっていう秘密、ね、うん、ミュージシャンのユウさんが、
はい、
なぜライブハウスもやってないのに過去最高のコロナ期売り上げになってるかとか、うん、その全部この面白い未来の作り方というブログにですね、無料で読めるようにね、
はい、
まあね、このラジオはたっちゃんとやらせてもらってるから、うんうん、まあ、たっちゃんとやらせてもらってるね、翡翠ユニバ、オンラインサロンの翡翠ユニバとかね、
うん、
あとは連続ワークショップの翡翠ラボとかね、うん、
はい、
そっちはまあ有料になっちゃうんで、うん、毎回紹介するときにね、ちょっと有料になっちゃうから申し訳ないなっていう思いもあったんだけど、こっちはもうね、翡翠エッセンス全開で無料でどんどん書いてる、うん。
すごいですね。今回の最新作の22のボリュームの凄さと本気度に私、本当にびっくりしましたよ。翡翠さん、これ、ノートってこんなに書けるのっていうか、本一冊ぐらいの、って。
でもね、書いてるね。これね、別にお金ももらえないし、無料でもらえるから、もうね、やっぱりね、地球にこのブログをプレゼントしようと思ったら、
うん、
手は抜けないし、
うん、
もう本当に心込めてね、書きたいと思うし、
うん、
今ね、このブログを育てていくことが、何より楽しいし、
うんうん、
とにかくね、100個未来の作り方をプレゼントして、
うん、
みんなの心の中にこうやって、ここを見たら、どれか一つでも二つでも、
うんうんうんうん、
これやってみればいいんだっていうね、希望の兆しを届けるぞっていう思いでね、翡翠珍しくですね、
うん、
楽しみながら気合も入れながらやってますね。
うんうん、いやー、ほっと、まあ、編集者さんのね、立場のお話もよく聞くから、いろんな、 待って練習者さんとかやきもきするのかなとか思ったりもするけど、本気度合いの翠子太郎はここまでしますっていう、むしろまた殺到しますね、これは。本当に。それ、うん、
22は一つブログ一本書くのにね、
うん、
どれだけ調べたかっていうのは本当にねびっくりする。もうなどれぐらい時間かけたのかはちょっと分かんないぐらい時間、この1話書くだけでもめちゃめちゃ時間かけたしね。
すごいと思う、本当に。それはね、もう熱量とそのかかった、調べられてる、かかってる映画もだから見るわけじゃないですか。その2時間とかいうものを何本見てっていうのを思うと、延べ数はすごいよね。
全部見たっていう。まあ2話だけね。うん、カーズ3と、あのモンスターズインクの続編以外は全部見ました。
素晴らしいですね。ここまでやるぞっていう。それは、あの、やればやるほど、さらに、まあこの、届けるためのものの裏付けを調べたい気持ちと、
やっぱりピクサーが26年間本当にヒットを連発してる秘密っていうのは、これは今ねコロナで困ってる、ね、人たちが多い中、このことすごい伝えたいっていう思いがあったんで、もう本当に調べま尽くしましたね。
うわ、
ほれぼれするぐらい調べて、翡翠の伝え方の技術を総動員してですね、感動的に書けたんじゃないかな。
うん、書けました。なんか翡翠さん切り口と翡翠さん構成とね、ピクサーのいろんな話は皆さんが断片的知ってるものがあったとしても、それをここまで裏付けと感動作に仕上げてるっていうのはすごい。これはピクサーに言わなければいい話、本当に本当に。すぐに皆さんはね、まだ読んでない方だったら
8億円ぐらい欲しいぐらいだ
今微妙に奥は行きたいなと思って10じゃないなって感じですかきっとね、話されたい内容が今日あるんだと思うんですが、ピクサーの入り口から始まってジョブズにたどり着いてってっていう、
あえてね、ピクサーの話はもうしたら今止まらなくなっちゃうから、
あ、やめときます別の時にいや本当にもう、うん、あのブログですが、皆さん読んでみていただくと本当に対策。20
話を除いて全力で書きました。
全力、素晴らしい。
20話だけ手抜いて、あとは全力で書きました。ただ手を抜いた20話もめちゃめちゃ評判がいいです。
もうインパクト満載。これも100のうちの一つとして、ちゃんとカウントされて。
はい、
印象の残し方からすると、22と20は、ある意味同レベル。
まあ、ピクサーはね、書くの、1話のブログ書くのに何百時間と調べましたから、もうすごいのもあればね、この20話っていうのは、1話を書くのに、
うん、
42秒ぐらいでしょうか。
短い。それはタイトルだけでもあるじゃないですか。42秒。
42秒のね、20話もね、評判いい、すごく。
評判いい。一応でもリンク貼ったりするから、42秒ってことはないです。
まあ実質、3分弱でしょうね。
3分で書ける。これが同じ中に並んでるという、深いですね。
ね、このやっぱりコロナになればなるほど、やっぱり作家としては作家ってメッセージを発する人だからね、メッセンジャーってやっぱり、みんながピンチの時ほどメッセージって大事になるから、
うん、
やっぱり、燃えてくるよね。
いいですね、そこがね、しかも本当にあのブログというノートのブログというところにそれを注い込んでるって翡翠さんが今いますよ。
本当に絶対にこの星に届けるぞっていう、
ね。うん、
誰か翡翠さんの思いに私じゃあ、受け継ぐっていうんでね、この同じ内容をね、うん、もう英語で訳してほしい人が出てほしいぐらいだね。
あ、
そしたら外国の人にもね、面白い未来の作り方届けられるから、
うんうんうん、
僕はね、その英語できなくて、スペイン語しか喋れないから
初めて聞きましたね。
ほら、オラって言えますか、
ね、ちょっとなんかっぽいなんかないですか。面白い未来の作り方ってスペイン語で、
オラグラシアスって言えますか、
ね、ありがとうあれなんか挨拶
あとね、まあケンチャだよとか言いますからね。
それ何どこの言葉でしたっけ。
それは韓国ですね僕は韓国語とスペイン語しか訳せないので
訳せるみたいですよ今。
韓国語とねスペイン語はまあ僕の方でやるんで英語をね、このブログの英語版をもう書いてくれる、もう無料でやっちゃうっていうね、人を頑張ってやるんですよ
な。できればあの韓国語スペイン語もお願いしますと言った方がいいんじゃないですか、ね、僕やりますじゃなくて。
韓国はね僕スペイン語はできますから
できませんみたいないやでも本当に、でもそういう風にね世界に広がっていってほしい。うん、面白い未来の作り方っていうのは世界共通語ですよね、ある意味ね。届けていきたいメッセージは、うん、
面白い未来って作れる、
うん、
どんな時でも面白い未来は作れるっていうのを、
うん、むしろこの状況が起きたから C さんのそのテーマで書こうっていうものが今加速してる。
完全にそうですね。
ねえ、これ本当にあのコロナのおかげっていうか、日常がそのまま続いてたらやっぱり急ぐ必要もなかっただろうし、ね、必要とされてる人に届けなければ、しかもあの地球規模で今本当にみんながねまだあの困ってるので、これの発想の切り替え方っていうのはすごい大事ですね。
揉めてます
、うん、すごい
変に燃えてますね
やってみて、まあ、100まで行くのに今22まで来ましたよね。
はい、
石井さんのこう視点がやっぱり変わったりしたんですか。テーマを持ってやり始めたことで見えてきたものはよりなんか、
いつもその面白い未来の作り方っていう視点でなんか世界を見てますね、
うんうん、
そのいろんな現象から面白い未来の作り方を解き明かしたいっていう、
うんうん、それは今まで書かれてる文の中も自分も全部読ませていただいてるんですけど、あの、まあ、過去のやり方じゃもうないんだよってビジネスとかね、
うん、
いうのは言われてる中の、じゃあ具体的に何っていうので成功してる人の話とか結果を作ってる人の話がいかにやっぱりあの励みになるかっていうか、そういうことですね。今の時代の切り替わるタイミングに集まってくる情報を C さんがこう手を挙げたことによって集まってきてる感じですもんね。
うん、そうですね。
うん、
まあね、さっき聞いてくれたように書いてて気づいたことっていうのは何かって、はい、
うん、
で、まあ、書いてて気づいたことでもあるし、まあ、僕はずっと研究していく中で感じたことなんだけど、
うん、
もう本当に大事な本質ってっていうのを、
うん、
そこを抑えてる人っていうのは、うん、正直その時代に影響を受けにくいんだよね。コロナ期の中でも引き続き調子がいいですっていうのはやっぱりその本質ど真ん中をやっぱりやってるところっていうのは、うん、影響ね、
うん、
得てないどころか過去最高だったりしてるから、うんうん、やっぱりねその面白い未来の作り方っていうのを、うん、今22話まで書いたけど、うん、これも今だから通用するやり方っていうわけじゃない、
うん、
いつの時代もいつの時代も大事だよねっていうところがね、やっぱりその変わらない普遍的なものを、
うん、
どんな時でも大事だっていうものを、
うん、
僕はその来年通用しなくなる話をしたいわけじゃなくて、
うん、
その本当にいつの時代でも大事なんだっていうことを俺は 伝えたいんだなっていうことと、
うん、
分かったのは、僕はもともとドラえもんが大好きだったから、うん、ドラえもんが取り出すその4次元ポケットから、うん、未来の考え方を取り出したいっていうのが、まあ、僕の一番やりたいことなんだよね、
うん、
で未来かける普遍性っていうのは、そのでも未来なんだけど、その未来を面白い未来を持ってくるんだけど普遍的なもの方法っていう、ね、うん、その未来かける普遍性っていうのが、
うん、
僕の中の一番やりたいこととの基軸が普遍性かける未来なんだなっていうのがね書いていて、うん、こうすると今流行りに乗れるよって、例えばね、クラブハウスって今流行ってきてるけど、
うんうん
う
ん、
こういうやり方するといいよっていう、うん、その僕はまあそういうことを伝えたいわけじゃなくて、
うん、
それはね得意な人に任せて、
うん、
もう30年後も通用する、
うん、
30年前も通用したし30年後も通用する、
うん、
面白い未来の作り方、
うんうんうんうん、
普遍かける未来っていうのを、一番僕はそこで勝負したいんだなっていうのがね、
うん、
改めて、まあ、自分の本を振り返ってもね、そのやっぱり全部そこで表現してるので、
うん、
改めて自分は普遍かける、
うん、
まあ、真理かける未来っていうかな、まあ、真理は変わらないね、普遍的な、うん、そのものだとしたら未来かける真理っていうのがね、
うんうん、ね、それをやっぱり求められてますよね。
まあ、求められてる、うん、求められなくても勝負したい分野ですね。
あ、すごい、なんか本当にこう根幹の部分をなんか掴むしかない時代になってるっていうか、はい、さっきのクラブハウスの話じゃないですけど、ね、いろんな情報を聞けるっていうものとしてみんながやっぱり動いてる人気のものなんだなって裏返せばですよ、
うん、
でそこで自分の確固たるものが掴めれたらみんな進んでいきたいわけだし、ね、この混乱してるからこそ本当に揺るがないものをみんなが欲しいんだろうなっていうのはすごい思いました。それで、うん、ね、翡翠さんのスタートされた日が2020年の4月8日、
うん、
まさにど真ん中の、ね、去年の4月のコロナの時だから、うん、そう思うとそこからスタートしてるっていうのもなんか、ね、育てていくって言われてるだけにどういうふうに広がっていくか、そこからの、ね、目がどんなふうに広がっていくか本当に楽しみですね、これね。
なんかみんなシェアしたり広めてくれたりしてくれると嬉しいですね、
うん、今こそここにこういうふうに翡翠が本気で書いてるよという、
とっちゃんが言ってくれたけど、これ気づかなかったけど去年の4月8日のお釈迦様の誕生日からスタートしてるんですね、
うんうん、花祭りの4月8日たまたまなんでしょうね。
たまたま4月8日好きでとかでもないから4月8日ファンクラブとか入ってないから
あんまり聞いたことないですねどこにそういう集まりがあるのかちょうどね、蓮の花の話もされてたことを思うといろんなものがなんかつながってきますね。番組の中でね、ロータスの話もされてたし、あら
やっぱり僕はね、そのブログを書いてデビューさすできたっていう経緯もあるから、
うん、
ブログってすごく自分の中ではすごく大事な場所なんだよね、
うん、
まあ、デビューのねきっかけを一番最初に作ってくれて、全くね、普通の赤面症で人見知りの会社員がね、いろんな多くの読者さんとつなげてくれた媒体がね、最初はブログだったから、うん、やっぱりブログで書くっていうのはその僕の中でもね、本当に初心でもあるし、うん、大事な場でもあるんだよね、
うん、
その中で本当にこれはね、頼まれてないのにピクサーの研究をね、何百時間として1話書くためにね、
うん、
書くためにお金ももらえないのに何百時間一人で研究してるから、頼まれてなくてもやりたいことなんですよね。 コロナ時代に、
うんうん、
を届けるっていうのは別に誰からも、まあ今はね、作家になっちゃってるけど、
うん、
作家になってなくても、頼まれなくても今誰に、誰からも頼まれなくてもやりたいことがこの、
うんうん、
このブログで表現してることですね。
うん、今も聞いたその熱量が入ってるってものが、やっぱり人に届くんだなっていうのをいつもお話聞いてて、感じるんですよ。それでね、文章が変われば人生が変わるって今題材で石井さんは本をね書こうとされていることとこれとも重なってくるわけですもんね。
うん、
ここに
そう、あの書き方のエッセンスをね、あの凝縮して書いてるんで。
へ
え。学ぶ方もぜひね。
はい。
ブログを、
うん、
読んでもらえると嬉しいですね。
はい。今石井さんがあのどれに集中してどれだけこう調べて書き尽くすんだっていうそのすごさは、
もうこのブログに集中してますからね、結構ね、
忙しいですこれのために映画を見なきゃいけないし本は読まなきゃいけないしいやでもあの今回最新作のねノートのそのブログの22の裏話が聞けただけでも、
そう、うん、1を書くのに、ね、何百時間使っちゃったんだよね、本当に
自分でもびっくりって感じ。
もう本当にお母さんに叱られそうなぐらい時間。
いい加減にしなさい通常に戻りなさいみたいな、ね、そういう意味で、ね、あの今回の名言のこのキーワードなわけですね。伝えたいのは
未来はいつも面白い、でその面白くする方法はあるんだっていうね、
うん、
あのことをこれからも伝えていきたいんで、まあ今22話まで書いたんでね、
はい、
100話になるまで、
うん、
この星にね、あの100話をプレゼントしたいっていう、うん、なんかみんなその自分は何を地球にプレゼントできるだろうっていう発想を持つと、うん、そのしなければいけないじゃなくて、なんか、うん、なんか地球にプレゼント残してあの世に帰りたいと思ったら、
うん、
なんかすごいねやる気が出てくるんですよ、
うんうんうんうん、
のためなら頑張れるっていう、
うんうん、
だけじゃないと思うんですよこういう人っていうのは、うんうん、だけ素敵なわけじゃないと思うんですよね、
うん、
のためなら頑張れるっていう人は、
うん、
きっとねそんな素敵な人って僕以外にもねいると思うんだよね
それどういう基準、どういういると思うのでん
なんかその地球に自分はねどんなプレゼント残してあの世に帰りたいかなっていう問いかけをね、うん、自分はどんなプレゼントを地球に送りたいかなって思うとね、
うん、
なんか発想も変わるし、
うん、
やる気もすごく出ますね。
あ、
だって今なんかお金もらえなくてもすごいやる気に満ちて、そのためだったらもう何百時間でもブログ1話書くのにかけ時間かけちゃうよって書けちゃうもん ね,
ね、
お金もらえる仕事中断しても書きたくなっち
ゃう。あの各出版社 の, あの編集者の方が今こけそうになってるんです
よね、まあ、そのね、あの待ってもらってる編集者さん以外の人に今日は聞いてほしい
くれぐれもそういう人は聞きません、聞かないようにそれぐらい今かけてますという。わ
なんていうのかな、地球にな、どんなプレゼントとして地球にプレゼントしたい、地球に送りたいプレゼントを作ると思うと、
うん、
お金もらえなくてもなんか心を込めてやりたくなっちゃうよね。
さらに強調してかぶせてますけどそれぐらい。でも、なんか意識が変わりますよね。本当に。見え方が、あの、なんか悩み事も、対比するものが現れたら、急にちっちゃくなるときって、あるなっていうか。うん。それは、ね、今こそそういう意識もみんな持って、あなたのできるものってことですよね。
そうそうそう。でね、あの、どんなに歯が痛くても、やけどした瞬間に歯痛いの忘れますからね。
どっちも痛そう。まあ確かにそ
う、ね、どんな悩みあっても地球にプレゼントして送ろうと思ってたらね、
うん、いいと思います。またここで石井さんの、ね、決意も含めお話をいただけてすごい良かったです。
楽しみ、
はい、これからも皆さんね、いろんな形でまた石井さんと接点を持っていただくためにも、ね、そのブログも覗いていただいて、はい、 それでまたユニバとかラボでも会いましょう。
読んでほしい。
はい、まず本当読んでみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時